中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もメッセージ紹介しますよ、こちら大阪市西成区から送ってくださったのはラジオネームピンクの芝桜さん。先日は舞茸活性粒ありがとうございました。あ、当選されたんですね。おめでとうございます。病院へ行くたび血液検査をするのですが、私赤血球が作りにくい体で毎回基準の数値より低いんです。この前は白血球も低かったです。抗がん剤を打ち始めてもうすぐ2年になりますが、この先体力が持つでしょうかと。あ、もしかしたらその影響もあるのかもしれないですね。ちょっと聞いてみましょう。続いてこちら、ラジオネームまこさんは東大阪市から送ってくださいました。いつも楽しみに拝聴しています。膨満感が気になります。何が原因でしょうか。早食いでしょうか。何か解決する方法はありますかと。早食いでしょうかとおっしゃってるということは早食いなんでしょうねそのあたり影響しそうですけれども、他には、大阪市北区からはラジオネームカモミールさん、この花区からは沼っちさん、堺市西区からラジオ大好きさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、膨満感ね、やっぱ基本的に腸内細菌のバランスがあまり良くない、まあ、善玉菌が少ない人に多いですね。それと、あとね、便は出てても残ってる場合が多いですね。それからね、貧血ね、お薬の影響で貧血になる人結構多いんですけど、はい、基本的には十二指腸のミネラル吸収が悪くなってるってことと、まあ、血液の原料の、まあ、ミネラル類が不足してる、
はい、
まあ、だから要するに腸内環境のね、粘膜を整えることと、それと、まあ、鉄分の多いね、海藻物語とかそういったものを、まあ、併用するのがおすすめでしょうね。
はい、
まあ、いろんな症状があってもね、まあ、そこそこ健康でもやっぱ元気で長生きしたいってみんな思うわけよね。
そうですよね。
で、元気で長生きするためには元気で長生きしている人とか、ね、元気で長生きする動物の真似をすることがいいんかもしれません。
確かにいい事例があったらそれを真似するっていうことはね大事かも、ね。
まあ、動物の真似難しいかもしれないけどねまあ、一般的にね、まあ、HDL 善玉コレステロールが80ぐらいある人は動脈硬化が進みにくい、まあ、長寿家系の遺伝子なんですね。
80以上
で低い人は毎日ね、やっぱごまとか小魚とかナッツ類を食べて、ある程度ね善玉が増えれば寿命を伸びるかもしれないよね。まあ、ただしね、これ前も言いましたけど、多すぎても良くないから100以上の人はやっぱ要注意ですよね。まあ、その他ね、色の濃い野菜、まあ、これポリフェノールが、ね、多い食品を食べることも活性酸素の害を軽減して血液循環も良くなります。カメとかゾウとかね、これね、血液中のねリンの濃度が、ね、低い動物も長寿なんですよ。
あ、カメとかゾウって低いんですか、はい、リンが、
はい、まあ、リン酸塩なんかのね、やっぱり添加物入りの食品は控えた方がいいでしょうね。
はい、
私たちのね、皮膚とか関節、まあ、眼球、まあ、小視体っていうんですけど、これにね必要なヒアルロン酸も重要なんですね。
うん、
で、ヒアルロン酸はね細胞を保護する働きがあります。まあ、長寿とヒアルロン酸の関係でね着目されている動物がいるんですよ。
え、何ですか。
裸デバネズミっていうんですけど。
裸デバネズミ、はい、すごい名前のネズミですね。
で、他のねネズミなんかのこれ、まあ、月種類って言うんですけど、これと比較してね、うん、非常に長寿なんですよ。通常大型の動物のほどね、まあ、寿命が長いんですけども、
うん、
野生のゾウはまあ70年以上ね、それからネズミの寿命は 1,2 年なんですね。でもね、裸デバネズミはね、
うん、
体長わずか10センチなんだけど、
うん、
平均寿命は28年なんですよ。
長生き。
同じネズミなのに10倍も長生きするわけね。
そうなんや。
だから人間で換算するとね、今の10倍ですから800歳までね生きる計算になるわけよね。
すごいですね、超長生き。
うん、で、裸デバネズミはね、老化の兆候が生存期間の8割まで見られないんですね。だから超高齢になって初めて老化が進行するんですよ。
うん、
それまではね老けないんだって。
ちょっと研究してほしい裸デバネズミ
で特にね注目されてるのは、うん、がん抑制とかね細胞の、ね、周期に関与する特殊な遺伝子を持ってるんですね。でこの遺伝子はねがんや老化への耐性に関係してるって言われてるんですね。さらにね細胞分裂とか代謝が遅いんですね、うん、心拍数の低さとかさまざまな特性が長寿の要因として注目されてるんですよ。
へ、
まあ、これだから人間が真似するのはちょっと難しいかもしれんけどね。
そうですね、う
ん、まあ、これらのね特性はね細胞のダメージ、まあ、修復能力とか酸化ストレスへの抵抗力なんかに関係してるんですね。特にね最近の研究でね裸デバネズミがね産生する高分子量ヒアルロン酸っていうのがあるんだけど、
うん、
これはね細胞保護特性があって高分子ヒアルロン酸がね長寿の可能性として報告されてるんですよ。
ヒアルロン酸が、
はい、でヒアルロン酸は私たちの体にも存在するタンパク質以外の、まあ、成分なんですね、
うん、
高分子ヒアルロン酸はね、まあ、フカヒレ、
うん、
あとオクラ納豆、山芋とかね、こういったネバネバ食品に多く含まれるんですよ、
うんうん、
これらの食品に含まれている、まあ、ヒアルロン酸は自然界にもともと存在する高分子ヒアルロン酸、ヒアルロン酸なんですね、
はい、
で高分子ヒアルロン酸はね粒子の大きさが低分子ヒアルロン酸に比べてすごく大きいからね、
うん、
高い保水力があるんですよ。水をためる働きね、
うんうん、
まあ、体内外から取り入れることでお肌の細胞のまあ分化をね促して表面のねバリア機能を高められるんですよ。で食事から摂取することがまあ可能なんだけど熱に弱いから加熱調理で壊れちゃうんですね、
うん、うわかといって生で食べるのには難しいものも多いですよね、うんうん、
だからね炒め物とか揚げ物はしない方がいいわけよね、
うん、
で生で食べるまあ納豆とかね山芋そうそうこれおすすめですね、うんでオクラもさっと湯がく程度がいいですよね、
はい、
まあ、まあ僕結構鍋に入れたりするけど夏場なんかでもね。でドリンクとかねサプリで多く使われているヒアルロン酸原料の多くがね低分子ヒアルロン酸なんですよ、うん、
これもよく聞きますね、うん、
これはね、うん、天然の高分子ヒアルロン酸の分子を構成する、まあ、粒子をね人工的に小さくしたものなんですね、
はい、
で高分子ヒアルロン酸に比べて粒子が小さいから肌に直接、まあ、塗ったりとかねドリンクなんかに入れると吸収されやすい特徴があるんだけど、うん、だから吸収っていう面では効果の高い低分子ヒアルロン酸なんだけど、
うん、
粒子が小さいから高分子ヒアルロン酸に比べて体内で早く分解されちゃったり肌のバリア機能は低いっていう、まあ、マイナス面があるんですね。
そういうことですか、
はい、でヒアルロン酸配合の化粧品はね肌につけることで肌から浸透して体内に取り込まれます、
うん、
で高分子ヒアルロン酸が含まれている化粧品はね粒子が大きいから分解されなくてゆっくりと水分が蒸発するから保湿効果が長持ちするんですよ。
へ、
ね、だから保湿性の高い、ね、ヒアルロン酸入りの、うん、まあ、美容液ねは結構しっとりするわけよね、
うん、
で今月のねプラサンタエキス粒の原料はねタンパク質、まあ、アミノ酸以外にもさまざまな栄養成分を、まあ、含有してるんですけど、
うん、
まだ全てこう解明されてないわけね。で疲労感とかねお肌の調子なんかにはとてもいいようなんですよ、
うん、
で私もねこれ発売前に試しに飲んでいたところね、まあ、他のメーカーのも飲んでるんだけど飲み比べてみたらね1週間ほどで指先がまあサラサラになっていったんですね、でいつもこう割とツルツルしてるんですよ、まあ、いつもね毎日2粒ぐらい飲んでるんですけど、
うん、
まあ、一応1日3粒が基準なんだけど2粒の結構ね効果あるんですね、まあ、テニスのね翌日の疲労感も随分なんか緩和されてるような気がしますよね。
そんなとこにもいいんですね、
う
ん、
まあ、多分ね、まあ、まあ、ヒアルロン酸の多い食品を食べて、
うん、
プラセンタ飲んでるからじゃないかなと思うんですよね。でプラセンタねその他の成分もねいろいろあるんですよ、
はい、
でまあ、医薬品でもねいろいろこう使われてるんですけど、まあ、来週ね詳しいお話をねさせていただこうかと思うんですけどね、うん、
はいはい、結構女性は特に美容にはね気を使ってる方なんかプラセンタとかヒアルロン酸すごく気になる素材、うん、その栄養素ですよね。
そうですね、だからまあ、ヒアルロン酸は、まあ、食事で摂取したらいいし、
うん、
ただプラセンタはね 食事では摂取できないんで。
ないですよね。
ないうんうん、まあ台湾売ってないもんね。
はい。
でも昔のね西式健康法ってあるんですけど昔からね。
はい。
で、あの産後自分の胎盤をね冷凍して、ね、調子の悪い時にあの食べさせたりそういう指導されてましたよね。
はあ。じゃあそれお産の時にねお医者さんにそれ取っといてほしいとかって言ったら。取ってもらえるんですかね。
分かんないけどね。
ねえ、
でもね、なんか病気になった時にすごく効果があったらしいよね。
へ、
だから動物はね、カンガルーとかはね食べないんだ、食べれないんですけど、
うん、
動物ってね、お産した後胎盤みんな食べるんですよね。
はあ、そうなんですね。やっぱりこうねお産ってすごくパワーも使うしエネルギーいろいろ使った後だから栄養素もね必要な時にそれが役立ってるのかもしれないですね。
アミノ酸とかねミネラルだけじゃなくて、うん、もうさまざまなホルモンとかそういったものも含まれてるわけよね。で、ただねいろんなホルモンが活性すると、まあ、弊害があったらいけないっていうことで、だからそれも要するに自分自身の胎盤じゃないからね、あの医薬品はまあ人の胎盤だけどね、でサプリメントもまあ動物の胎盤使うよね、そしたらいろんなねあの成分が活性化したらいかんということで、だから医薬品のプラセンタなんかも121度で2回殺菌するんですよ。
ほう、そうなんですか。
はい、で動物のもそうなんですね。で、あとはね大事なのはあの抽出方法、要するに効果があるような抽出方法ってのがあるんですよ。
はい、
まあ、それもねあの来週詳しくお話しますけど、
はい、
で、まあ、基本はねやっぱりまあ毎日の食事を気をつけながら、まあ、先週もお話したけどね、まあ、不足しやすい栄養素を補う、あとプラスアルファは、まあ、何かねあの不正収素があればそれに対応するものも補うっていうことが一番大事じゃないかなと思いますね。
ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。お肌やアンチエイジング、疲労感、その他体調が気になる方に超高圧抽出のビオネプラセンタエキス粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jpdrk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一が
と中美幸がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。